美味しいザ・エルバール。ファッションメディアエルガールがお届けするボイシーズバイエルガール。この番組はクリエイティブコミュニティエルガールユニのメンバーとゲストスピーカーによるおしゃべり形式のポッドキャスト番組です。こんにちは、エルガールユニのリカ・バネッサです。普段モデルとかインスタグラマーのお仕事をさせていただいていて、今湘南葉山に住んでいます。子供が一人、男の子がいます。そして今回記念すべき第1回のゲストは双子の姉で一緒にモデルとかね普段やってます、里見ビアンカさんです。
こんにちは、リカの双子の姉でモデルのお仕事もさせていただいている里見ビアンカと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
で、私も子供が一人いて女の子なんですけど、リカの子供と1ヶ月違いでね、
同い年
なんですね。仲良しです。
で、里見もね、あの湘南に住んでいて、
はい、そうです。もともと小中ともに湘南で育って、まあ、途中いろんなところに引っ越したりもしたんだけど、結局ね、環境とかのことも考えていい場所だなって思って湘南に戻ってきたんですけど、そしてそこで子育ても二人で、
ね、もう長いよね、
長い
湘南
長いですね、お互いしてるっていうね、
そうです。ということで第1回目となる今回はこんな二人でお送りしていきます。早速ですが、はい、初回のテーマは湘南在住ツインズが考えるエコビギナーでもできる地球に優しいことってです。そう、
すごいね、環境問題
に環境問題にしました。テーマはいろいろね、おしゃれのこととか、うん、子育てのこととかいろいろ考えたんですけど、うん、そうそう、せっかくならこういうの発信した方がいいかなと思って。
確かに、
そう、地球環境、
はい、
うん、大きく地球環境についてにしました。
わ、はい、かりました、
うん、そう、エコをね、エコに興味を持つきっかけはやっぱり湘南在住っていうことで、海が身近にあるっていうのが一番大きいかなと思って、
う
ん、
そうね、
そうそうそう。なんかね、うちは今年結構サーフィンを頑張って始めてね、やってるから、なおさら海に行くことがさらに増えたじゃん。
そうだね。
そうそうそう、子供と行くことも多いし、
確かに。
そう、その海の、まあ、ゴミ問題が一番、まあ、目にねつくかなっていうのはあって、
そうだね、台風の後とか最近特に台風が何個も来てたんで、それの影響もあって、あのゴミはかなり流れ着いてて、
そう、ね、普段綺麗な時もすごいあるんだけど、やっぱりこういう大きな台風が来た後ってすごいんだよね、ゴミがね。
木のあれとかもすごいけど、でもやっぱりプラスチック、
圧倒的にね、うん、そうそう。前エルガールのお仕事というか、あの企画でゴミ拾いの、その企画もあって、みんなでねゴミ拾いをしたんだけど、その時も圧倒的にタバコの吸い殻とか、あのストローの袋、ストローもそうだけど、
そうなんだ、そうそうそう、
分かりやすいのはそういうものかな、まあ、あとはね形が変わってて分かんないんだけど、やっぱプラスチックが圧倒的に多いんだよ ね、
そうだよね、結構外国から流れてきたんだろうなっていうラベルがついてたものとか、本当に何だろう、なんか残骸っていうか、そういうものとかも結構大量にあったりするよね。
そうそう、なんかね、海の近くに住むとね、当たり前にどうしてもなっちゃうところがあって、あの私たちのおばあちゃんが住んでる新潟県、うん、もう、ね、すごい海の真ん前にね、お家がある、うん、素敵なところなんですけどね、すごいんですよね。
そう、日本海側だから
もっとだよね、多分ね、湘南と比べるとね、
近いからね、他の国とかも割と近いから、結構流れてきやすいのか、もう小さい頃からゴミがすごいっていうイメージがあって、
そう、湘南ももしかしたらね、そうやって地域の方が拾う意識がすごい高くて、
そうだね、結構みんな、なんかサーファーの人とかも、こうサーフィン行った帰りにゴミ拾って帰ろうとか呼びかけたりとかして、子もいたりとかするしね、そういうのでね、結構海、確かに湘南結構県外から来る友達連れてったりとかすると、こんな汚かったのとか驚かれる時もあるけど、夏前とかは割と綺麗な時期もあるから、
そうなんだよね、冬、秋、冬、春
実はねすごいベストシーズンでねそうそう海も色も綺麗だし、うん、浜もすごく綺麗なんだよね。だからやっぱり観光、まあ、近くに住んでる人もそうだけど、うん、海でねその過ごす時間が、うん、
増えるとね
増えると
ゴミとかも増えちゃったりとか、うん、花火大会前まであった時もねすごかったから一回問題もあって、うんうんうんうん、だからそういうのでねなんか海が汚れちゃうともったいないっていうか悲しくなるよね。そうそうそうやっぱ ね、
うん、ね一人一人がね自分が使ったゴミをただ持って帰るだけのことなのね、
うん、そう単純なことなんだけどね それだけでも全然変わるのにね、
まあ、海にゴミ箱がね置いてあるとこも多いんだけど、うん、もうイベントの後なんてね、うん、入りきらないぐらい溢れかえちゃってるしね。そうそうそう
そうなんだよね。
それをね少しでも家の方に持って帰ろうっていう気持ちがね、うん、あればねまた違うんだろうし、うんね、とかも
そうそう、うん、せっかく綺麗な海に遊びに来たんだから、
う
ん、それ
ね気持ちよく過ごしたいのに ね
守って帰ろうよって思っちゃうんだけどね、うんうん、やっぱゴミが多いって子供たちとかもね危ないし遊ばせると、うん、で子供たちもなんでこんなにゴミあるのって言ったりとかもするから、うんなんかやっぱ大人がそうやってアクションを起こしていかないと子供たち その将来海でね遊べなくもなったりとかねするかもしれないし、
これはあるべきものじゃないっていうのをね大人が示さないといけないのかなって思うから、うんそうね、そうそうなんか具体的にやってるエコなことってそのゴミ問題でも何でもある、うん、
そうだね。まあビーチクリーンは結構身近にイベントとしてもよくやってるし、
うんうんうん、参加したいねそう
そうそう、
ね、
でやっぱそういうイベントだけじゃなくて日常的に海に行った時になんか自分たちがゴミ拾って帰るだけでも結構変わったりとかはするかなと思って、うんうん、まあ身近に目についたゴミとかは拾うようにしてたりとかするかな、
うんうんうんうん
まあ、あとはなんだろう日常において洗剤とか、うん、やっぱ水に流すだってそのまま直結して海にね、うんまあ、環境というかそういうのに影響するかなって思ってるから、うんまあ、なるべく優しい洗剤にしたりとか、
う
ん
そうだね
まあ、あとは洗剤を使う前にこうお皿とかに残ってる汚れとかはなるべく使い古した紙とかで一回拭くとか、
うん そうだよね、
そういうのだけでも結構変わるのかなって思ってやったりとかするかな。
食器とか洋服もね、洗剤使うもんね、うん、そういうものはね。
そうそうそう。
確かに。そうだね。まあ、あとは、やっぱゴミを出さないことが一番かなっていうのはやっぱあって、うん、まあ、マイボトル持ったりとか、エコバッグを使ってビニール袋をもらわないようにするっていうね、過剰包装がすごいからね。
海外行くとかね全然ないのに、うん、やっぱ日本ってまあそれのおかげですごい清潔な部分はあるけど、うんうんうん、でもやっぱりそんなに ね
その袋はいらないですって言ってるのに、うん、ねあの肉の周りにとか、うん、お魚の周りにとか
あるもんね。
ね巻かれちゃうとうーんってなっちゃうんですけど。
確かに確かに。
そうそうそう。じゃあ今回はね、実はエルガール公式インスタグラムで地球のために何かしていることある、はい、というアンケートを取っていただいたんですけども、すごい239件も回答をいただきました。すごいありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、いろいろ面白いのもあるんですけど、
うんうん、
その中でもね、特に多かったのが、
はい、
やっぱりマイボトルを使う方、
うんそうだよね、
約60人ぐらいかな。あとエコバッグを使う方約50人、
うんうん、すごいね。
ファストファッションを買わないとか、
うんうんうん、
できるだけ古着を買うとか、うんきちんとゴミを分別するという回答もそうなんだね。分別 ね
分別ね。
そう
ついついね、意外にみんなね意識低いんだけどここ結構大事だと思う。
そうだね、
うん、
難しいんだけどね大変なんだけどね。
ゴミのカレンダーを見てくださいみたいな
貼っとかないとっていう、
そうそうそうそう、
そうすごく大事なことだったりするんだよね。
うんそうだよね。
まあ、マイボトルはねすごい水筒とかボトルって今みんないろんな種類出て、
うん、おしゃれだし、そうそうそう、やっぱ持ってるだけでも あの人ちょっと意識高いってなるから、ね、そうそう結構みんな率先して持ってる人多いかも。
意外とやっぱり前あのマイボトルの方がエコバッグより買い手多かったのと同じで、
うんね、
街で見かけるのもスーパーとかやっぱり袋もらって帰る人の方が断トツ見かけるし、
う
ん
そ
うそうそう、
確かにマイボトルの方がみんな持ってるんだ ね。まあ、でも結構アパレルブランドから出してたりとか、
うん、
そういうのもあったりとかするから、
ね、
なんか取り入れやすいのかもしれないね、
うんまあ、ペットボトルのゴミが一番たまるよね、
う
ん、正直ね、
かさばるしね。
そうそうそうそう。 あとファストファッション買わない。そうだね、
まあ、うちらは結構古着が好きだから、うん、古着買うことが多いけど、そういうのもねちょっとした、
そうだね、洋服一枚の洋服を大事に、ね、うん、長く使って人がまたねそれを使っていくっていうのはね、
うん、
すごい実はエコだし大事なことだなって思うよ ね、 うね。
しかもなんか素敵だよね、なんかその、うん、いろん前の人が使ってたものをさ、うん、使うってさ、
ね、物語があるよね。
そうそうそう、あるよ ね、 ね、ただただ新しいものとかさ、うん、ファストファッションなんてだって安いからさみんな買うけど、うん、結局そんな持たない、な、ね、いい素材じゃないからやっぱ持たないことの方が多いから、
うん、ね、長い目で考える
よね、完全に
ね。そうペットボトルと一緒だなと思っちゃう、うん、そういうのは。
あとこれ面白いね、月曜日はお肉を食べないでとか、
うんうんうん、そうなんだよね、実は食品がすごい地球をなんかね及ぼす影響が高いんだよね。
意外とみんな知らないけどね、
そうそう、牛肉とかね、そうそうそう、
食べてることによって
そっからできてチーズとか、
うん、
そうだね、曜日で決めるのいいね。
いいよね、うん、私もちょっと見習おうと思いました、
ね、そうだね、なんか今日は食べないでおこうっていうのはあるけど、
うん、そうそうそう、
もうこの日はって、
ね、決めちゃえば ね、 もうね、この日は食べません、
献立も決められるしみたいな。
そうだよね、ランチとかもね、うん、違うものにしようとか思ったりとかするし ね、 ね、このミニマリストで必要なものは最低限のみしか買わないとかさ、
うん、結構余計なものは買わないとかね、うん、
それも大事だよ ね、 だって結局さ、なんとなくで買っちゃうものってさ絶対なんか後々ゴミになっちゃうじゃん、
う
ん、
そうだね、
なんかなんだろう、自分の中でも大事じゃないからさ、うん、
確か
に、でそれで不燃とかさ、ね、増やしていったらさ意味ないからさ、
うん、
そういうなんか気持ちの中でもさ本当に必要なものだけにするとかさ、
うん、
でもそういうのもさ子供に対してもさ言ったりとかするとさ、
う
んうん、おもちゃ大事にしてくれたりとかもするようになるじゃん、
ね、
変な、なんか
ただでもらうおもちゃほどねゴミになることないもん、ね、
そう、本当そうだからさガチャガチャとかもさ、まあ、なんかしょうがないからやる場合もあるかもしれないけど、
うん、
そういうのもさなんか本当に必要だから買うんだよっていうのを子供にもさ示してあげるとさ、
うん、
その子供もきっと将来本当に自分にとって大事なものだけ大事にするようになるかもしれないし ね、
うんうん、そうですね、確かに海外に行くとやっぱリユースとかリサイクルが進んでる国ってすごいいっぱいあってさ、うん、まあもちろんねストローの問題もそうだけどさ、うんね、オランダとか行った時にびっくりしたのが無料で物を回収して安く売るお店がすんごいの、
うん、え、
古着もそうだし家具とかもそうそうそう、全部もうみんな無料で渡すから売る側もさかかんないから、
うん、そうだよね、
そうそうそう、そういうのもすごいいいことだなと思って。
そうだよね、そうそうそう、だ日本だと結構ゴミとかでもお金を出さないと、だから大型ゴミとか、まあ、その分ギリギリまで使おうっていう精神は働くかもしれないけど、でもまだ使えるのにそのゴミに出すのはさちょっとな、ね、違うなって思った時にさ、そうそうそう、そうやってもしかしたら誰か使ってくれるかもしれない。でもそれこそジモティとかそういうアプリって今結構日本でもあるけど、誰かが買ってくれたりとかするのも
ゴミにならないもんね、
うん、エコだよね、
うん、回していくっていうのがね、
う
ん、
そうそうそう、
確かに確かに。あとなんか面白いのあったかな。
あとは、まあ、エアコンを極力使わないのも大事だなって思いました。
車じゃなくて自転車、
そうそうそう、そういうなんか日常の中でね気づくのって結構大事だよね。
そうだね、
エアコンか、頑張んないとな。
私は食品ロスしない、これなかなか私反省なんですよ、
ね、
結構ロスしちゃ う、
ね、あの冷蔵庫にあるものでご飯を作ろうっていうのが大事だよね。
そうそうそう、大事だなって思う。それがなかなか
理科はね、
そう、節約にもなるし、
そうそうそうなんだよ、ね、
大事なことなんだけど料理が下手な人はちょっと大変なことなんです。でもすごい大事だなと思う。
大事だよ、だってもったいないもん、やっぱ冷蔵庫で、
ね、食べれたものを捨てるっていう行為がね、
そうそうそう、腐っちゃったりとかするのもね、本当に最低限のものだけでやってって、で必要になったら買うみたいな感じの方がきっと環境にもつながってくるよ ね、 ね、
あとやっぱ情報が大事かなと。なんかこうやって発信することもそうだけど、自分がさ調べたりしてさ情報を得ることもすごく大きいかなと思って、
うん、そうだね、
そうそうそう、
あんまりにもね、そう無頓着っていうか
無関心だった
ら、そうそう無関心だったらね、話もね進まないっていうか、
自分一人がやったところでさ、そうそうそうとか思っちゃうとね、
うん、そうだよね、
一人一人がね
巻き込んで、友達とかも巻き込んで、うん、 を変えていこうよって一人一人が思えばきっとね、
そ
う
そ
う
そ
う、
まずは一人で意識して、うん、それもまた発信することによってね、
うん、で普通に友達とかの会話でさ、私はこうしてるんだよとか言うだけでさ、うん、あの子ってああいうことしてるんだってその子の中、うん、頭の中にもさ片隅にどっかしらあるじゃん、うん、でそしたらさ自分もあじゃあそうしようかなって思ったりとかするよね、
うんうん、だからね情報を仕入れるじゃないけど、うん、
調べたりとか ね
そうそう今関心を持つことだよね、うん、一番はね
どうなってるんだろうとか、うん、
映画見たりとかでもいいし、
そうだね、そういうドキュメンタリー系の映画とかたくさん出てるしね、
そうそう今もネットフリックスとかねいろいろな時代だから簡単に見れるじゃん、うん、わざわざ書いてこなくてもさ、
うんうん、そうだね、
だからね見れるそういうのを見ようと思うきっかけがあれば、
うん、
見たら絶対変わるじゃん人間きっとどっかでさ、うん、気持ちの中で、
そうだね、あとまあ結構最近は芸能人とかもさそういう地球環境に、
うん、
なんか目を向けてる人も発信してる人も多いから、うんうん、そういうので SNS とかで見て、
うん、
あそうだったんだとか気づくのも大事だよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
そうですね、一人一人の意識のかなんか考え方、
うん、次第でね
変わっていくのかなっていうのがあるかな、
うん
うんうん、どんな簡単なことでもね続けていくことが一番地球環境を守る一歩になるはずだと思うからね、
うん、確かにそうだね、
それがね今うちがいつもいる海がもっときれいになることにつながればね、うん、一番いいよね、
一人一人がね日常の中で気づいて変わっていけば、うん、まあ少しずつでもいい方向に変わっていくのかなって思うよね、う
ん
う
ん、そうだね、さとみさん、
はい
ここでそろそろお時間だそうです、
はい、
今日はありがとうございました、
ありがとうございました
楽しかったですか、
はい、ちょっと緊張しました、
緊張しましたね、まあいろいろ他の人の気になりますよね、
そうです
ね
どんなテーマなのかも気になるし、
うんうん、そんなボイシーズバイエルガールではこんな感じでこれからもいろいろなエルガールユニのメンバーが登場します、次回もお楽しみに、今回のお相手はエルガールユニのリカバネッサと
さとみビアンカでした
ありがとうございました、
ありがとうございました、バイバーイ、
バイバーイ、ボイシーズ by エルガール。